どうぞお座りください。私たちのために十字架にかかりありがとうございます。三日目を終えた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。先週はですね、月曜日から、熊本のオンラインの方々がいらっしゃるので熊本にはですね、オンラインの集会に行ってまいりました。で、その時にですね、もうちょっと前に出していいですかね、だいぶ、戻ってはきてるんですけど、やはりお仕事がもう、なくなったといいましょうかね、なってて、一つその、会社の方は本人 の, 自己個人的な理由で退社ということにしたいんだけど、震災の結果退社になればすぐに失業保険も出るし、ある期間出るんですけど、会社の方はなんか個人的理由で退社って方にしたいみたいでですね、それでなんかいろいろ困ってるってことをどの人も言っておられましたね。なんかいろんなことがあるんでしょうけれども、覚えておいてください。その中で今回ね、お話を聞いてすごく感動したことがあったのは、賛美大会が5月にありました。で、その賛美大会の時に熊本からその来られた3人の方がおられたんですね、オンラインの会の方で、この3人でチームを作ってよく歌っておられたんですけども、で、今回は出られなかったんですが、妻はですね、ミルトスというグループで、これは夜明けの歌という歌を歌ったんですね。で、その曲になったいきさつはですね、いろいろありまして、私の妻は身心に対してはすごい頑固で徹底したところがあるのでそれが身心だろうとは思ったんですけど、その過程においてなんか確信を持つまでちょっといけなかったんで、本当にこれでいいのかなって、向こうじゃないと思ってないんですけど、思いつつ、ちょっと前もあったみたいです。ところが、それで、しかも練習も十分できず、祈りも十分できなかったんで、ボロボロだったということですね。でも一つだけはっきり示されたことがあったんですね。この震災で、今回の地震で被災された方々、その方々に届くように、その方々を励ませるように、そういうふうになんか歌うように、そのことをすごく強く心に神様から促しを受けて、本当にそのボロボロだけど、その本当に地震でああいう状況になった人たちで、今日来ている人たちに届くようにということを、そういう人たちのことを思いながら真剣に賛美したようですね。でもやっぱり声はちょっとかすれたり、うまくいかなくて、本人としてはもうボロボロで終わった後ですね、がっかりしてたんですけど、聞きましたらですね、その3人の方々ですね、タララランダランダランダララランダランダランって言って、これは夜明けの歌って始まるんですけど、そのこれは夜明けの歌って聞いた時に、一人の人はその瞬間こう突然こうなお腹からこうぐーっときて、もう涙がブワーって出てきたそうですね。でそしてその後、そのミレトス以降全部その後は全部涙が止まらなかったんですって、他のグループまでね。で一人のもう一人の人はその賛美の時にも涙がこぼれてきて、なんかもう体が震えたって。でもう一人はカメラを見て持ってこう回してたんですけど、なんかこう涙が出てもうカメラ撮れなくなってきたそうですね、震えてね。でその 歌がどうだったかということをちょっと横に置きまして、本当に神様が働かれたんだなと思うんですね。で3人とも、あれは本当に知らなかった。1人の人面白く言ったんですね、そのカメラの人なんですけども、実は地震は夜中に来たと、本震の方ですね、夜中に来たと。そして本当に怖かったと、余震も続くし、でとにかく早く夜が明けてほしかった、夜明けが待ち遠しかった、早く夜明けが来てほしいってずっと思ってた。だから夜明けの歌っていう、この夜明けって言葉を聞いた時に、なんかもうビビビビッと来たそうですね。そこまで歌った方は考えてなかったと思うんですけど、だけど神様ですよね。で、それ以降ずっとその歌が頭を回ってるんですって。で私も実はそれが結構夜明けの歌と、佐世保レインボーゴスペルクラブが歌った大丈夫って、先週ね、なんかちょっとお手がなかなかうまく取れないんですけどこの2つがすごく心に残ったんですね。実はですね、ちょっとうまいとか下手とか言うのを言って、心に強烈に残ったんですね、この2つがね。でその夜明けの歌をですね、実はそれとは別に熊本の被災された方々のその熊本の地で大人数で大合唱するっていうなんかビジョンがあったんですけど、その話を熊本でちょっとしましたら、えらい喜ばれましてですね、実はその人たちはこの熊本でこの歌を、熊本の人たちをたくさん集めてできたらいいなと思ったっていうんですよね。でその話を妻にもしましたらですね、妻はかっこよくですね、それはいいと言ってね、言ってくれたんですね。 私が言ってそれはいいって言ってくれるのは珍しいんですけどでもよかったなと思うんですよね。それで宮崎に行ったんですよね。宮崎行ったらですね、実はミルトスが歌う前からあの夜明けの歌を気に入ってて、南牧師が、吉田南牧師が礼拝で歌ってるんですって、時々よくみんな一つになって歌えると思いますけどね。で、だからちょっと今年の夏はですね、熊本でもし借りれれば、熊本がちょっと場所がないかもしれませんけど、もし可能なら熊本でキャンプをして、これは夜明けの歌を、みんなで歌うキャンプをしたいと思っているので、ぜひ皆さん日程が決まったらすぐ教えますから集まってください。そして被災地で本当にみんなでこれは夜明けの歌をですね、大合唱したいと思うんです。誰が企画するかっていうのはまたややこしくなるかもしれませんけど、こちらで一応私はすみませんが主導権を示されたので主導権を持たせてもらって、それで決めますけど、本当にとにかく賛美したい人は誰でも入ってきていいっていうので、多人数でやりたいんですね。だからオーケストラをバックにつけてですね、宮崎は超乗り気でしたね。鹿児島は遠くなかったら熊本だったら行くとか言ってましたね。だからね、ぜひ皆さんですね、心に覚えててほしい。それが一つで、自宅教説教でもかかるんですね。本当に主に示されたことに応答したらそういう主が働いたということなんですけども、そして宮崎に行った時ですね、いつも証があるんですけど、今回の証ちょっとユニークだったんですね。というのは、この4月になんか会社の衛生検査が入るということで、で何かこうファーストフードだからですね、彼はですね、そのみんなでね、4月いつ来てもいいようにってね、いつもきれいにして待ってたんですって、今日かなってね。それで4月来なかったんですって。5月に入ってゴールデンウィークだから、ゴールデンウィークはすごく忙しいし、ゴールデンウィークは来ないだろうと思ってほっとしてたら、南牧師が九州賛美大会、正確に言うと J ゴスペルコンテスト九州地区予選なんですけども、その時に、その祭日のその時に来たんですって。南牧師がいない時に、店長である南牧師がいない時にね。これでですね、もうほっとして、毎日世話してたのに、もうほっとして、全然してなかった時にいきなりやってきたんですって。これでですね、なんか悪いと写真撮られるんですけど、10箇所ぐらい写真撮られたんですって。一応会社としては、A か B。A は満点で、B は2箇所まで。で、それ以下は C、D。で、それ以下は F っていうのは F ってやり直してたんですけどね。で、B まではいいけど、それ以降だったらまずいんですね。で、10箇所ぐらい写真撮られたということで、もうすぐ彼は上司に言ったそうですね。これはまず間違いなくアウトです、 D か下手したら F ですということで、ね、B まではもう無理だともね。でみんなももうそう思ったそうですね。もうね、それでですね、上司に怒られて、ね、そして言われた、すぐミーティングをしなさいって。で彼はみんなを集めてミーティングをしてですね、でみんなももう混ぜなかったのから、でこうね、こうみんなでミーティングをしてきちっとどんなことやってもしましょうってことで、ね、もう言って、でミーティング終わったら一人の人がですね、これで店長ね、最初にどこ行ってたんですか、長崎何しに行ってたんですか、ゴスペルって、なんでですかって、からこうそういう話からですね、いろんな話になってですね、でなんで店長はいつも日曜日休んですかって、新しいの知らないからですね。で向こうから質問されるから答えてるうちにですね、教会の活動の話をして、で教会は何をしてるかって話になって、福音を語ることになって、結局全員に福音のメッセージと教会活動の話をすることになったわけです。向こうから質問出目になったから従業員全員で結局教会で何をやってるかと福音を、きちっと福音を語られたんですって。これで何人かは関心を持って、来るかもしれないって言ってましたね。すごいですよね、もう F 大歓迎と思ったら結果が来たんです。どうだったんですか。 B だったんですよ、ね、B は喜びとか言っても関係ないですけど、ね、B だったってことはどういうことかって言ったら、2箇所しか減点されてなかったんです。だからあれだけ撮った写真判定が写真判定だったんだけど、結局いいってことになったんでしょうね。いいってのは OK ってことになったんでしょうね。それでね、 B だったから結局ですね、上司言ったらよかったなってことでね。ってことは、もし最初から B だと思ってたらミーティングなんかしないし、みんなもそんなことね、みんなももうダメだと思ったし、みんなもそう思ったから、みんなだからもう納得してミーティングして、それで結局その結果福音を語って、教会活動全部語ったら B だった。神様ってやりますね。でもう一つこれ面白いんですね。そのいない時に来て、まさかと思って連休に来て、もう10箇所捉えた時にうわーっと思ったそうですけども、もうグレートジョイ、グレートジョイって言ってやったので、グレートジョイってね。それでもうすぐ上司に言って、ちゃんとね、 あ、すいませんって。で怒られて、でもその結果、彼の本業は牧師ですからね。福音を語り、教会のことを具体的に語り、ね、いや言うつもりじゃなかったんですよ。聞かれたから答えたの。でみんなそれを聞きたくて結局全部話して、しかも結果は B だったってこと。へーってなんですよね。なんか神様ってのは面白いなと思いますよね、これね。それとね、あと土曜日に昨日、癒しの集会があったんです。で今祈ってことあって、その瞬時に癒されることを、明確な癒しってことを言ったんですけども、まあ、いろんなことがあったんですけど、一人ですね、なんかこう、まあ、体調悪いかなんかで祈ったんですけど、そしたら祈ってる人が祈ってたらなんかね、寝る時の格好を着なさいとか言ってね、でそしたらなんかこういう格好でないとか言ったらね、なんでそういう格好でないのかって言ったら首が痛いからだとか言ってね、で首のことをお祈りしたんですって。いやその時なんか気持ちよくなったってことだったんですけど、今朝わざわざ私に来られました。私が言ったのは他の人なんですけどね、この頸椎が全然楽になって治ったと思いますとか言ってね、ニコニコ笑顔で言いに来られました。そうですよ ね、名前は言いませんけど、ここにいらっしゃる方です。オンラインの方は来たら分かります。ぜひ一回来てください。ね、神様に感謝したいと思いますよ ね。一時笑顔をね、ちょっと失われてたんですけど、最近まだ笑顔戻ってきましたね。よかったと思います。ね、で本当に痩せちゃったんですよね。だって横こうなってね、痛くて寝れなかったのが、昨日は全然平気だったってことですからね。見事だなと思いますよね。で明らかにね、主の手がね動き始めているので、皆さんね期待してください。祈る方でも期待してください。この手を通してきっと主が与えてくださる。祈られる時も期待してください。神様が癒してくださる。誰であったとしてもね、祈ってもらうのはね、期待してほしいと思います。さてそれで今日の話に、今日の御言葉に入っていきたいと思いますけれども、まあ、今明かししたこともちょっと今日関連してくるんですね。今日は4章の13節からなんですけど、実は先日話した3章のところで、車じゃないや、生まれつき足のないという方が立ち上がりました、ね。まあ、先週の週天国行ってみたいですよね。すごいと思いますけど、ね、すごく良かった。ところがみんな喜んだんですけど、それで人がバーッと集まってきた。その人も喜び踊って、ね、神の宮に入っていったので、みんな集まってきた。そしてそこで弟子たちは、まるで彼らが癒したように言われたからそうじゃないって、これはイエス・キリストが、ね、あなた方が十字架の時に殺した、でも復活したイエス・キリストがその皆によってこういうことが起こったんだってことで福音を語ったわけです ね。そしたら、まあ、福音を語った。でたくさんの人が信じることになるんだけど、そしたらね、当時の宗教指導者たち、まあ、そういう人たちはですね、弟子たちを捕まえに来たんです。それが4章の施設からですね。彼らがあったのは弟子たち、4章の施設をちょっと見てくださいね。彼らが、これ弟子たちのことね、彼らが民に、その集まってきた民に話していると、福音を話していると、祭司たち、宮の守衛長、またサドカイ人たち、これみんな指導者ですね、宗教エリートですね。この人たちは、ペトロとヨハネが民を教え、イエスのことを例に挙げて死者の復活を述べ伝えているのに困り果て、福音を語った。彼らに手をかけて捕らえ、捕まえます。そして翌日まで留置することでした。まあ、留置所に入れたわけですね。もうすでに夕方だったから、一晩ね。ところが、この彼の説教で、彼の説教というか、まあ、その時話したことで5000人ほどになったと。男の数だけで、だから女性子供いたら数万人だったと思います。すごいですよね。最初に3000使いだけじゃなくて、もう男だけで5000になってたってことは、やっぱり印と不思議を行うとすごいですね。こういうことが起こるわけですね。ガーッと人が来てというのは、現実に今目の前でね、今まで歩いたことなかった人は歩けたからですね。で、それで翌日になって、その指導者たちはそのペトロたちを引き出して、まあ、裁判ね、まあ、裁判というか、まあ、裁判というか集めて言うわけですね。翌日5節、民の指導者、長老、学者たちはエルサレムに集まってきます。大祭司アンナス、トップですね、カヤパ、ヨハネ、アレキサンドル、その他大祭司の人もみんな出席します。彼らは人たちを真ん中に立たせます、ね、でみんなバーッと囲って、であなた方は何の権威によって、また誰の何によってこんなことをしたのかってこう、まあ、尋問するわけです。でそしたらペトロは、これペトロ全くありましたね、聖霊満たされる前のペトロは怖くて怯えていたのに、御霊に満たされた結果、聖霊満たされて彼らに言った。民の指導者たち並びに長老の方々が、まあ、話すわけですね。私は京都で調べているのが病人に行って良いわけで、これ足を抱いていると大したことね、その人が何によって癒されたかということとためであるなら、皆さんもまたイスラエルの全ての人々もよく知ってください。この人が治って立ったのは、あなた方の前に立っているのは、あなた方が、これはっきり言ってあなた方がって言ってるんですよ、あなた方が十字架につけ、神が死者の中から蘇らせたなだれを、イエス・キリストの目におるんですと。はっきりあなた方が殺したでしょ、そのイエス様がよみがえって その名によって言ったんですよって、こんなストレートにはっきり言ってるんですね。本当にペテロが変わったことは分かります、聖霊によって。 で皆さん、聖霊が来ると私たちは変えられるんです。これだからね、期待してください。頑張れなんて言いませんから、聖霊様が望んでくださると変わるんですね。でそしてあなた方を家を建てる者たちに捨てられた石が石の石になったと、石の個人の、ね、名前の由来ですけど、この方のことです。これは本来イエス様を言うんですね。つまりユダヤ人たちが、指導者たちが、こうキリストなんかいらないって言って十字架につけて殺したと。だからあの十字架がキリストが石の石となって、私たちは救いを受けた、永遠のものとされた、神のことになったってことなんですね。この方イエスキリスト以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが使うべきのは人に与えていないからですって、こうやって、まあ、ここまでは でね。で、何かというと、イエス様以外には救いはないって言ったんです。で、皆さん、これはね、皆さんにとっては当たりかもしれませんが、これから終わりの時代、ものすごく重要な説教メッセージなんです。イエス・キリストには救いはありません。これからでもね、キリスト教会も含めて宗教は変わっていきます、ね。よく日本人言うじゃないですか、頂上は一つ。どこから登ってもいいの、私はキリストから登る、あなたは仏教、あなたはイスラム教、あなたは新興宗教、お山は一緒っていう、日本人結構好きですよね。まさか皆さん好きじゃないでしょうね好きですよね。いや、これ本当にみんな言うんですよね。とんでもありません。イエス・キリスト以外に救いはないんです。この方の門以外で私たちの罪のあがない、汚れている私たちが清められたものとして、聖なる都エルサレム、永遠に聖なる場所に神と共に住むことなんて不可能なんです、十字架以外に。で、皆さんは全くアメンだと思うんですけど、こうしてはっきりキリスト以外に救いはないっていうとですね、なんて狭いのなんて心が狭いの、そんなこと言うから宗教戦争起こるんじゃないとかってことになってですね、これから間違いなく迫害されます。終わりの時は宗教家と言われる人たちが一つになるでしょう。宗教だからです。宗教の人なんか救えません。キリスト以外に救えません。でもこうやってはっきり言うと必ず迫害が始まります。で、弟子たちはこの時はっきり言ったん、イエス・キリストに救いはない、あんなに怯えた弟子たちがはっきり大胆に、そしたらね、案の定ね、来るわけですね、迫害が。ところが面白い、ここから今日の説教なんですね。一つ目のポイントね、13節。彼らは、今度の彼らは指導者たちの方ね、サドカイ人たちは指導者たち、ね、大祭司たちは、ペトロとヨハネとの大胆さを見、ね、すごい大胆だから、勇気を持って大胆だからびっくりしたわけですね。また二人が無学な、無学なっていうのは間違いなくさい、無学っていうのはバカとか、大阪弁で言うとアホって意味じゃないんですね。これは、正式な学問を受けてないってことなんです。まあ、正式な学問を受けてないってだけで、別にだから愚かだとかって意味ではありません、ね。いわゆる 今流に言えば、学歴がない人が愚かってそうとは限らないでしょ。すごくまあ、頭のいい人とか知識のある人はいくらでもいます、ね。まあ、もう亡くなりましたけど、田中学園が立派だったかどうかちょっと横に置いて、学園は尋常小学校しか出てませんから ね、まあ、例が良くなかったかもしれませんが。で、それで何かというと、これは無学だった、精神学も受けてない両者だったから、しかし、普通の人だった、普通の人なんだと。しかし、この後ですよ、普通の人だから驚いた、こんな大胆だから、でも分かったことがある。2人が、ペトロもヨハネも、イエスと共にいたのだということが分かった。イエスが共にいたんだって。この2人は、こうね、普通の人なんだけど、別に特別な学問を受けたわけじゃないのに、なんか話す言葉にはすごい力と権威があるし、言ってることはなんかすごく確かだって。しかもこんな奇跡もして、なんでこんなすごいんだって思った時、あ、キリストが一緒にいたのかって。キリストが一緒にいるんだって分かったってことなんですよ。この人ね、キリストが一緒にいるってことが、いいですか？彼らを捕まえて迫害している、ね、とんでもないって言って怒ってる、迫害している人たちも、お前たちには神がついてる、キリストが一緒にいるって認めざるを得ないぐらいのものがあった。キリストが一緒にいたんですよ、これ。で、皆さん、キリストが一緒に皆さんとはいるんですね。いやーなんて言わないでください。いるんです。十字架を信じた私には、キリストが共にいてくださるんですね。で、その主が一緒に今確かに住んでおられて、おられるんです。だから私たちは、世の光、新改訳聖書は世界の光なんです。アメンですよね。いやー、世界のヒヒヒヒヒヒヒと言ってですね、そんなふうに言われる光なんですね。日本はね、サタンがいるんですよね、まあ、どこでもいるけど、巧妙なサタンが。 本当にいるんですよね。そうだ、世界の光だとか言うとね、本当とか言って、光にしては暗いわねとか ね、光とは思えないねとかね、だってあなたこんなんじゃないとか言って、どこが光なのとか言ってね、だからここら辺でね、あのクールファイブが言うんですよ、そうだそうだそうだとか言ってね、だからね、あのね、なんか心がね、そうかなとか思ってね、騙されてるクリスチャン山ほどいるんです、山ほどいるんです。まさか皆さんその山の中に入ってないでしょうね。もし入った人は今日この日を境にそういうのを 100% 断ち切ってください。ですか、人は何て言うか知りません。あなたは自分で自分のことを見てとても控えじゃないと思うかもしれませんが、キリストがあなたと共にいるんです。でこれは聖書の約束で真理なんです。あなたがイエス様を信じた時もう住んでるんです、いらっしゃるんです。感じようと感じまいとあなたと共にキリストがおられるんです。ってことはキリストが一緒にいるわけでしょ。でね、あの今私ラジオでね、ゴスペルトークイズユーって名前が変わったんです。知ってました？で今ね、あの8時からやってるんです、金曜日の。今度から7時半からになりますから、ちょっととりあえずね、その時間もちょっとみんなが聞きやすい時間に変えようと思ってますけど、その時にね、一緒に話してる相手の人が面白いこと言ってました。まあ、あの広島にね、去年ちょっといたん、ある期間だけね、広島にね、オバマさん来ましたけど、まあその話はやめておきます。性的な話をするとややこしくなるから ね、オバマさん来られましたけど、長崎に来られませんって残念でしたけどね。でも、まあ、それでちょっとその話になったらですね、広島にいた時に仕事をして、ある期間終わってもう延長できたんだけど、もう自分はもう辞めて戻ってくるという時に面白いこと言うんですよね。まあ、とにかく仕事をやってたと。で仕事は一生懸命やったけど、 やったけど別にそんな、なんか自分としてはそのなんかこう全然その輝いて元気に立派にやったというわけじゃなくて、とにかくやったって感じだったと。か終わる頃になると、年配の方も おばちゃんの方もみんなが言うんですって。ジュニアって言われたそうですね。長崎で名前が多いのは深堀と、松尾、日本中で名前が多いのは山口とか山本で、広島方面で名前が木原って多いんですってその人はね、その地域ではねすごく多かったでね、70歳ぐらいの木原さんがいたから、彼はジュニアと呼ばれてとでジュニアってね、ジュニアと話すとね、なんか何か、なんか心があったかくなるとかですね、ジュニアと言うとホッとするとかですね、あるいはそうやってラジオ言ってましたよね。でそれでなんか映画、いつも笑顔でよかったとかね。で、はぁっていう感じだったそうですね。全然そんな風に自分思ってなかったのに、周りがみんな言ってくれたって言うんですよね。その時すごく嬉しかった。それは自分がなんか頑張ってやってそうだってんじゃなくて、全然そんな風に思ってなかったのに、人がそう見てくれたのは自分の中にキリストがいたからだって。で、世界の光だって、本当なんだなと思った。これすごい大事なんですよ。頑張って一生懸命やって、頑張ったどう光でしょってね、あ光だって言うんじゃないんですよ。全然できなかったのに、終わったらみんな本当に光だと思ってくれていたっていう、この現実なんです。ではね、あなたのうちにはキリストがいるんです。キリストがいるんです。ということは光なのですね、と信じてますか。答えじゃございません。信じてるなら、その実質が現れてくるんです。サタンが何を言おうと、ね、まず騙されちゃいけません。あなたと共にキリストがいるんです。だから私たちは世界の光です。私の目を見て世界の光です。言いましょうかね、たまには ね大川先生もいつも言ってるからね。1の3で、私は世界の光です。いいですか。1、2の3、私は世界の光です。もう一回言ってみようかね。私は世界の光ですって、ちょっと意識してね、パパッと言わないで、私は世界の光なんだって。キリストがいるからですよ。キリストがいるからですよ。1、2の3、私は世界の光です。これ毎日朝言ってごらんなさい。人生変わるから。本当に変わりますよ。真理だから。真理は私を自由にするし、真理は私たちを立て上げるから、ね、でもサタンは逆言うんですよね。どこが光、ね、闇じゃないとか、お荷物じゃないとかね、騙されちゃいけません。そんなこと聖書に一言も書いてない。一言も書いてない。聖書は、あなたは世界の光だって、キリストを信じたからですよ。 キリストがいるからですよ。聖書書いてる、決して私はあなたを捨てて離れないって書いてある。決して私はあなたを捨てて離れないって書いてある。だからキリストの方は絶対離れないんです、私たちから。だから私たちは世界の光という実質を持てるんですね。これはねすごいですよね。あんまり喜んでないね、私は嬉しいんだけどな、そうやって思えると。であのね、総司さんが鹿児島から来られましたけど、なんか証ししてましたね、来た時にね、自分は仕事もちろん精一杯やったと、やったけど終わった時になんかみんなからすごくね、あのね、祝福してもらって、あのいてくれてよかったって言われたと。であの思わず笑顔になってしまう話、皆さん聞いてますか。なんか素敵な金時計を、金時計じゃないか、普通の時計を2つもらったけど、どっちも高価ないものをもらったって書いてありましたね。時計が人だったらね、あ、聞いてあげてください、あのいろんな人の、みんなね、どの人も話してるから。私はですね、思うんですね、一つはちょっとね、職場だからちょっと遅れしまったと思います。ちょっとね、でも遅れだけじゃないですよね、本当に良かったんだと思う。なぜかってキリストがいたからですよ。自分でやったなんて思ってないよねキリストがいたからです。いや本当にキリストがいたからですよ。だから特別じゃないんです、どの人もそうなんです。あなたがいることは家庭にとって光です。あなたがいることはその学校にとって光です。あなたがいることはその職場にとって光です。あなたがいることは教会にとってかけがえのない光です、と信じてますか。だってイエス様がそう言ったんだからね。これね大丈夫で、この時もちろんペテロたちは聖霊に満たされていたからすごい話をしました。だから認めたんです。一つはそうです。しかし大事なことはね、私たちがそうだ光なんだっていうことに立つと、光の実質がブワーッと垂れ始まるんですね。頑張らなくても。どっかで日本人はね真面目なんです。真面目なことはいいことなんですね。立法的なの、クリスチャンなのに。クリスチャンでさえやらなければならない、光としてこうしなければならない、光にならなければならない、なる必要はないんです。光だから。私は男性、私の妻は女性です。これもラジオで話したんですけどね、妻は頑張って女性になって、そうだ私女性だ、女性だ、女性だって言わなくても女性でしょ。あ、当たり前でしょ。私は男性だって頑張らなくても男性でしょ。イエス様を信じたらイエス様が来るから光になっちゃったん。もう頑張らなくても光なんです。言ったことわかります。ものすごく大事なところなんですよ。立法主義者はそうは言わない。光としての実質を表して、光として、光として、光として、クリスチャンらしく、クリスチャンらしく、クリスチャンらしくって言うんです。そういう説教がいっぱい語られてる。これ立法なんです。立法に人は救えません。ですか？私たちはイエス様を信じたとき、イエス様が来られて、光となったのです。だから光として信じればいい。光が現れてくる。これはね、信仰が先立つんです。信仰が先立つと、その後で行動って伴ってくるんですね。これね、こういう説教する手じゃなかったけど、なんか導かれちゃった。これどんどん覚えてください。そしてね、いいですか？ちょっと脱線するけどね、人さばいてる人は今の説教面白くないんです。そんなこと言ったら楽しかったってね、やめてください。裁きは神に任せない。神ほど正しく、そしてある意味で恐ろしい方はいません。あなたが神の前に信仰に立っていければいい。いいですか。そしたらあなたは自由になる。そしてあなたは神様の素晴らしい恵みが生きれるようになる。これがね、クリスチャンの醍醐味なんで、ね、これ光と実が現れてくるからね、これね、覚えてほしいですね。そして次ね、こういきますよ。そして、そうか、一緒にいたんだってこう、ね、東国に刺して、こう牢屋に入れてる、牢屋にこう、まあ、ちょっと品がないけど、ぶち込んだり、牢屋に入れた方がそう思わずなかった。ね、そして14節ですね、その横にそればかりでなく、癒された人2人が、人が、ね、このペテロとヨハネと一緒に立ってた。もう返す言葉もない、このすごい神の技を見て。彼らは2人を議会から、ね、このペテロとヨハネを出して、そして協議した、ね。あの人たちどうしようかって16節ね。あの人たちによって著しい印が行えたことはエルサレムの住民全部にして渡っているから、我々はそうしてできない。すごいですね。早くそういうふうに言われたいですね、長崎教会 ね。あそこの教会行ったらね、車椅子の人は立つし、ね、ちょっとおかしかった人もまともになるし、ね、なんかみんななんか笑顔になってしまうし、ね、それはね、否定できない事実だからなあとか言ってね、しかしちょっと面白くない、なんとかしたれとかいう感じでね、そういうことですよ。これだってすごい奇跡が起こって認めてるわけでしょ。でもね、どうしようかって言ってくるんですね。リバイバルが始まってきてますからね、間もなくそういうことが起こり始めます。期待してます。私最近ね、すごい期待感があるんですね。 自分に対してはちょっと絶望感が積もってますけど、その分神に対して期待感が増し加わってきた。あ、今日自分に落胆してきた人、なんかもう本当になんか落ち込んできた人、おめでとうございます。本気で言いますからね、よかったですね。自分にね、失望したり絶望してないクリスチャンはダメ。自分に絶望して失望したクリスチャンはよかった。神に期待しましょう。俺はできると思ってる間は難しい。できますよ。でも神様の前に本当に自分の神がいないとダメだって陸地じゃない、本当に思った時、神が働き始めますよね。神に期待したら、これだって生まれつき足のない人を正すことなんてできないですよ。どんなすごい名医も、でも神におできになるんです。でこれね、始まってくると思いますよ。あ、言っときますね。車椅子の人は立ちますから、盲人の方が見えるようになりますから、見向かえなかった人は聞こえになりますから、その奇跡が重要なんてありません。本当にその人が人生で神の愛を体験して、そのことによって失ったものを取り戻すことなんです。私の母は目が悪いですけど、見えないから見えるものがあると言って言いました。それ本当です。見えないことが全部マイナスだと思いません。目が悪い人は目が悪いままで神に愛されている立派な価値高い存在です。だけど見えることによって神の愛をもっと知り、神の祝福をもっと受けることがある。その場合に神は奇跡をなさいます。そういうことがね、始まってくるんです、これから。いや、嬉しくありませんか。その時皆さん、自分を通して起こったら嬉しくありませんか。自分の手を通してそういうことが起こって、自分の愛する人が、ね、傷んでた時に、神様って目の前で、ね、その愛する者が癒されたり解放されたり人生取り戻したりしたら、そりゃ嬉しいですよ。そういうことがね、始まってくる。期待してます。最近こうチェックしてなかったんですね、すいません。昔はこんなことばっかり言ってたんですけどね、怒ります。昔は忍耐でしたけど、今は忍耐というよりも時が来始めてるから始まってきます。神様のただ恵みと神様ご自身の手によって、お互いを通してね、お互いを通して、ね、それね、ぜひね期待してあげたいんだよ。で、話を戻しますね。で、ここでね、もうこれ以上広がらないようにって、ね、今後誰にもこの名によってキリストの名によって語ってはないと、彼らを厳しく見ましょうと、もう語るなって言おうって言った。そこで彼らを呼んで、二人を呼んで、一切イエスの名によって語っては教えた人はならない、もう二度とキリストの名によって語るなよ、キリストなんて言うなよってこう、ね、まあ脅したわけですね。ところがこの後です、今日の二つ目のポイント19節、ペトロとヨハネは彼らに答えていった。脅された時ペトロとヨハネはこう言いました。神に帰従うより、あなた方に帰従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。これあなた方ってのはね、当時最高権威を持ってるんですよ、彼らにとっては。地上では、地上では、そうでしょ、ユダヤ人だから、ね、ところがそのあなた方よりも神に帰従う方が正しいかどうか判断してください。これは神に帰従うが正しいってことを言いたいわけですよ。私たちは自分の見たこと、神様のこと、キリストのこと、聞いたこと、キリストから聞いたこと、キリストがなさったこと、そして今私の人を死なしてくださっていることを話さないわけにはいかない。でも言うなって後に、言わないくらいはいかないって言ったの。これすごいですよね。彼らは神様に従うって言ったんですよね。で、今ね、人生にはね、選択ってあるんですよ。クリーニングじゃないですよ、チョイス、ね、笑ってくださってありがとうございます。皆さん笑っていいんですよ。まだ言ってないなんて思わないで笑ってください。その方が幸せになります。くだいかったらね、神を選ぶか、人を選ぶか。人と神が同じことを言えばそれで問題ないんです。全然問題ないです。そういうこともありますから、いいですか、ね、でも確かに神様のおっしゃることと人のおっしゃることが違うことがある。その時にどちらが分かるかって選択があるんです。だいたい人が言う方が人間的に考えたら賢かったりまともだったりする。神様の方を選ぶと愚かだ、この地上から見たらですよ、愚かだったり馬鹿げてたりすることがある。この時ももう言うなって言われたんです。言ったら殺すって暗黙にそういう脅しですよ、まあ、これね、はっきり人気があるから殺さないだけで、これ人気ちょっとでも落ちたり、人のいないとこ来たら殺してやろうって感じですよ ね。あんまり危険なことは言えないんですけど、今のイスラムはね、人前で堂々と殺しますけど、昔の共産権はですね、絶対一人で行っちゃいけなかったんです。みんなの前で殺さないでね、こう連れてってやっちゃう。だから行方不明になった人たち結構いるんですね。これはそういうこの時もユダヤ人たちはね、人気があるからまずい、人気なかったら殺したい、そういうことですよね。ここだってだから、お前また行ったらやるぞって言ったわけです。本気ですよね。 分かってるんです本気だって。でもそれでも言わないわけにはいかないんだって言った。聖霊にすごく望まれたからです。一つはでも神を選んだ、なんかそれが祝福だからですよね。で、まあ、いろんな証があると思うんです。いろんな選択ってあったと思うんですけど、でもあの一つはあの今一番ねこの話でよく話題に出るのはサリーさんね。魔法使いじゃないですよ魔法使いサリーじゃなくてチェコの宣教師のサリーさん ね、あの聖霊使いの時は聖霊に使われてるサリーさん ね、彼女はですね岐阜出身なの、私の妻と一緒なんですね。で岐阜教会にいたんです。で彼女はまあ英語話せるから、ね、今はチェコも話せるけど当時は英語だけだった。英語話せるから、ね、で英語が好きで外国人が好きだったからで、ね、あの結構外に来た人だったから、あのトゥーロス号かロドス号か忘れました、2つあるんですけど世界中を待ってる船は回りながら宣教して、でその船に乗って宣教しようと思った。で誘われて自分もその気になって、で仕事も辞めて部屋まで決めてお金も振り込んだんじゃなかったかな、ちょっと忙しいじゃないですけど ね、もう部屋まで決まってたんです。でも行こうと思ってたら当時の岐阜教会の牧師が一回東京行って乗ってもらったらって言ったの。後から聞いたその岐阜教会の牧師はうーんこれじゃないんじゃないかと思ったけど、自分が行ってもダメだから東京行って言ってもらったらいいなと思ったそうですね。で遅れ出した。で分かりましたって祝福に乗ってもらおうと思って東京来た。であれ実はねまず礼拝行ったんですよね。礼拝行ってねで祈ってくださいって言ったらね礼拝でね御心ではありませんって言われた。でえっと思ったけど、そこでめげないサリーさん夜ちょうどカリスマ世界だったらまた行ったんでね、もっぺん祈ってもらおうって言われて、もっぺん祈ってくださいって言ったらね全く御心ではありませんって言われた。それであなたはあちこち回るんではなくて一箇所にとどまりながらそこからいろんなところに行く、そういう働きに目指してます。そこまで言ったんですね。もちろん吟味が必要ですよ。でも予言ってのはすごいですね。でまあパウロが言われたようにこういうこと言ったらこの人は決めてきてるからもうこれで一生会えないだろうなと思ったんです。それでもまあね神の前にと思って話言っておいて終わった。でサリーさんはね言ってますよね。言われた瞬間こうガクッと日高が落ちてね、両手がグーになってねグーになったってね、パンチって感じですよね。グーになったって、でも帰って、ね、グーになってその手をこう神様ってこう持っていったら、祈れば祈るほど予言の方が正しい、確かにこれじゃないなってなんか思ってきたんですって。ここが偉いですよね。だってもうやってるわけでしょ。いろんな人との兼ね合いがあるじゃないですか。誘われて応答して部屋まで決まってんだから、やっぱり日本人は義理人情でしょう。義理人情に縛られる人は神のものを失うことがあります。私義理人情否定してませんよ。大阪までですからね。義理人情はね、神とぶつからなければ大事にしてください。でも神にぶつかった時は義理人情に縛られちゃいけません。でね、彼女はそれをね断ってね、丁重の断りして、だってその後保証何もないじゃないですか。まだ道ができてないんですよ。道ができたから変わったんじゃないですよ。道はないんですよ。ないけど神様がおっしゃるからそこをやめて、そしてダメだ。でしばらく何もなかったんです。1ヶ月後だったけど、3ヶ月だったけど、チェコの日本人ガイドの募集があって、それで今度また祈ってもらったらそれは向こうだってことが確認できて、募集して応募して通ったの。そしたらチェコと日本の架け橋になるって言われてね、それで生きようよと言ったけど、チェコと日本の架け橋になる、でチェコの教会行ってチェコと日本の架け橋になるって言ったんだけど、ね、何小娘がって感じだった。まだもその頃はね、これでね、しかもねチェコ人のね日本人チェコ人ガイドがいたんで、チェコって結構プラハがあって日本人の結構年を取ってちょっとお金のある方々が来るんですよ。いっぱい観光にね、そういう人たちを相手にチェコ人ガイドが活躍したんだけど、日本人が韓国いっぱい来るから向こうとしては日本人ガイドということで雇った。そしたらチェコ人ガイドの仕事するでしょ、生活かかってくるからね、ものすごいいじめだったそうです。まあそれは分かりますね、半分ね、向こうも生活かかってるからすごい嫌がらせといじめがあって、それでサリーさんは、ね、なんか強そうに見えるけど弱かったんだねこれもう嫌だってことでロンドンに逃げた。ロンドンに半年で逃げた。これちょうどその時にパウロさんと言って、私その時チームにいたんです。そこに不思議だけど私一緒にいたんです、今でも。でねあのサリーさんを挙げてね、チェコにいるはずのロンドンにいてね、あのロンドンの働きのために祈ってくださいと言うからね、祈ったらね、あなたの使命はチェコにあるとか言ってここでまたね彼女はねいじめられてる世界に戻るんですよ。神様の方を選ぶんですよ。保証なんかないんですよ、いじめがなくなるなって。でも彼女はもう今度は本気になってね、地方を勉強したんです。英語でね、地方を真剣に保守大臣ってびっくりしてました。あ、ロンドンで勉強したんだ、ちょっと帰る前に。自分でびっくりしたって、地方がねものすごい勢いで勉強できるんですって。で自分で自分に感動するって。でこれはチェコだなと思ったんですね。それで勉強した上でチェコに戻った、ね、そして始めたんです。そしたらね第1回目のね ヨーロッパ選挙始まったんです。私その頃しょっちゅうヨーロッパ行ったから、その頃私が結構行ってたんですね。で始まったんですね。で開いてきたんかって、ところがね、惑わす人がいたんですね。ちょうど避難中止の真っ只中の時に、まあ、ヨーロッパの担当した人がいて、その人が批判中傷の方に入って猛烈にサリーさんに言った。で英語できるからご主人にも言った。バーって結婚したご主人もね、ご主人すごく真面目で誠実な人なんだけど、その話を聞いて、ね、だってこっちの話聞かないで向こうで行くからね。それでね、二人ともね出ちゃったんですね。でパウロ牧師のようにちょうどサリーさんからあの出ますっていうメールが来た時、それを転送してもらったのを受け取ったのが、北陸に行った時の笠原君と北島牧師の車に乗った時ね、笠原君って今東京ですけど、北島牧師とは北陸の小路ですね、車に乗った時で、そのメールを見た瞬間神に言われたんですよ。この人は帰ってくるって。それはもうあやふやもう明確に言われたんですって。それで北島さんと笠原君にね、この人は帰ってくるって今神が言われたからってはっきり言って、もう先に感謝しよう、ありがとうございますってみんなで感謝したんですって。ここら辺がすごいよね、あとやるとね。それでね、ところが帰ってこない7年間聞いたらね、出てから彼女は本当に、ね、神の働きが全部なくなった。そして心が病気になって太っちゃって大変だった。それで本当に落ち込んだ時に、7年目のちょっと前、7年経った時にある方から予言が来て、全然うちを関係ないとね、再びあなたの前に道が開けるって言われた。やーって希望を持った時に、そんなこと全然知らずにうちがヨーロッパに行くからサリーさんに連絡しようって神様言ったから、ずっと送ってたいろんなものね。サリーさんチームが行くけどもって言ったら、向こうがその予言の直後だからびっくりしてですね、あーって言って会いたいってことになって会ったんです。でそこでご主人ね、きちっと話をして、真面目にきちっと話をしたら、ね、誤解が解けた。そして彼らは偉いですね、悔い改めてね、また会いたいって、またやりたいってことだった。そしたらですね、そっからの悔い改めってすごいですね。そっからの祝福のされ方半端じゃないですよ。チェコ人教会は祝福される、チェコ語に予言は翻訳されて、これまで出ましたけど、あ、カリスマ性が知ってますけど、チェコの NHK みたいなところで番組に出る、で予言の本まで翻訳されて、チェコの一般書店に置かれるようになる、からポーランドの道が開ける、ポーランド一番最初の予言だから、で死の十字架の究極選挙はイスラエル選挙なんです。で鍵はロシア義勇大臣と言われたんです。でチェコに置いていたチェコのプラハ教会のチラシを見て、ロシア義勇大臣の人がなぜかそこに来て、そのチラシを見て、なんとサリーさんのにメールしてきた。それをちょうどチームと一緒にサリーさんが動いてる時にそのメールを見た。言ってること分かります？そして道は開かれた。だからサリーさんを通してポーランドは開く、チェコは開いて、でなんと我々にとって究極選挙であるイスラエルが開いて、しかもロシア系たちを開いたのは彼女なんです。で皆はね、神に従った時のこの祝福の大きさと、宣教師だからね、神の働きが一番嬉しいでしょ、ね、そうじゃない時のこの差の明確さ、これ声分かりやすいですよね。で皆さんね、人生には選択ってあるんです。神を選ぶことは、で神を選ぶと愚かに見えたり、そんなことそれよりは人の方がいいように思えたりすることってある。でも神を選ぶことってすごく重要なんだから、あとはね、あの選択の時がね来ると思います。ふーんと思ってる人今週あったりしてねいやいや、だってこういうメッセージを導かれるから ね、6月は選択の時だったりしてね心の選択、そして、人生の選択いやいや、私本当に思ってる、なぜかというとね、本当に精霊の働きが強くなってきてるからね、やっぱ選ばなきゃいけない時って、あ、そうそう、洗礼受けてない人洗礼しましょう。はっきり言いますけど、あんまり伸ばすのは良くないですよ。婚約してるのに結婚しないというのは良くない。あ、良くない、本当に、ね、長すぎて春って言いますけど、何が止めてるんですか、何が妨害してるんですか。信じてないならいいですよ、信じてないのに洗礼受けないのは当たり前です。イエス様は信徒に洗礼を受けないとはどういうことですか。これはね、私は立法で言ってるんじゃないでしょう。イエス様を本当に信じているなら洗礼を受けるのが自然ですよね。あの受けなくたって天にはいけますよ。でもこれは全然、あのだって受けた人に聞いてみましょう。受けてよかったですよね。あの山口さんだから本当ですよ本当に受ける前うんと言ってたのにいや本当に、これは、ね、立法で言ってるんじゃないんですよね。選択ってこと言ってる、イエス様が言ったからですよ。イエス様が言ったから言ってるんですよ。私が言ってないけど、イエス様が言ったからですよ。でイエス様が言われた言葉に応答するかどうかは自由です。でも何を選ぶかは結果を変えるんです。 で神様を選んだ時、あなたの人生に神の技が起こってくる、祝福が現れてくる。それはあなただけじゃなくてね、他の人まで祝福する。こういうのをね、どうぞね、お互いね、見ていただきたいと、見ていきたいというふうに思いますよね。今日、まあ、2つ話しました。そしてその後ね、あの彼らはあの話さなきゃいかないって言って、ね、話すんですね。そしたらそれでもね、2人を脅して、ね、結局釈放して、ね、でもあのこの後面白い、この後ね、あの結局あの戻ってね、みんなに報告してね、で祈るんですよ。でもう一度宣言してくださいって言って、満たされて再び語り出すんですよね。でこれ使徒行伝なんです。だし、ね、21世紀リバイバルが始まるとき、同じことが日本の教会に始まります。恐れてた日本の教会が、立法に縛られた日本の教会が、聖霊によって自由にされて大胆になって出ていくようになるでしょうね。でその時お互いに神に使っていただきたいと思いますね。ここあの頑張ってやるじゃなくて、本当に使っていただきたいと思いますね。なんか嬉しいでしょう ね。それがね、始まってる。で今日終わりますね。一番最初に言いましたね、うちの奥さんはボロボロだったんですけど、本人が言うには、歌った歌もなんかがボロボロで、なんかもうでもあの被災地の人たちに届くようにっていう、それを神から言われて、そのことを願ってやったら、被災地から来た人たちはみんな一番最初のワンフレーズで涙が止まらなくなって、いまだに頭でリフレインしてるって言うんですよ。これが神です。いいですか。彼女は絶好調なかった、どっちかというと最悪だった、ね、人間的に言えば。しかし神は働かれた、神様の言われたことにも、それを願って歌ったからですよね。で、わかります、これが神なんです。だから本当に神様を選んで、私らと共にいる神様に期待して進むと、神が働かれる。あなたを祝福して、他の人まで祝福される、家族や友人たち、それはね、ぜひ期待してほしいと思います。そしてお互いその祝福を見ていきましょう、ね、お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。私たちは世界の光となりました。自分を見ていたら正直に、どこが光だという声が聞こえてきますが、間違いなく世界の光です。イエス様が共にいてくださって、私に住んでおられることをありがとうございます。その方が私を通して現れてくださいますので、ペトロとヨハネのように、この私の手を通して技を送るでしょうし、私の唇を通して神の言葉が語られて、人々が本当に癒されたり人生を取り戻し始めることを覚えます。どうです様、誰が見ても主があなたと共にいるということが分かる、まさに世の光としての実質を一人一人に表していってください。またいろんな選択の時があります。やっぱり正直に神様を選ぶのは怖かったり、人の方を選ぶ方が楽な時がありますが、精霊が助けてくださって、精霊の満たしてくださって、精霊の恵みの中で神のおっしゃることを、神様の導きの方を選んでいくことができるように、そして神が用意されている勝利と祝福を共に見ていくことができるように、力強い見て思って導いてくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りがかかりませんので、まず悔やんで申しましょう。主は言われました、何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はそのあなたの願いと求めに答えてくださいます。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストによって心と体を治れ。イエス・キリストの名によって膝の痛みをイエスによって完全に癒されよ。腰の痛み、それから股関節の痛み、歩くときに不自由を感じている方、イエス・キリストによって命ずる、あなたが触れてください。聖霊様、あなたが触れてください。完全に治れ。夜眠れない、あるいは少ししか眠れない不眠症、不眠の方、イエス様によって命ずる、熟睡できるようになれ。不眠にさしているその霊的な力、不眠にさしている病の力、イエス様によって命ずる、その人の力出ていけ。今晩から熟睡できるようになれ。3時間、4時間、5時間、6時間熟睡して眠れるように、イエス様って命ずる、今晩からなれ。経済に関して求め始めて、ちょっと手を見始めた、満足してはいけません。神はもっとあなたに祝福を与えたいと思っています。大胆に求め続けなさい、大胆に願い続けなさい。私はその経済の祝福を豊かに表していくと称せ。 なんか求めなくても神は知ってるとあなた言いますが、神様はあなたが求めるのを待っています。その求める中で神様はあなたとコミュニケーションをとって、なんか語りたいことがあり、示したいことがあります。祝福するんですけれども、なんかそのそれとともにあなたに対して神が語ろうとされてございます。主に大胆に祈り求めなさい。遠慮せずに求めなさい。もっと大きく求めなさい。しかしその時神様がいろんなことを語られ始めます。その交わりを大事にしなさい。祝福を受けますが、主は祝福だけではなくて、その経済の祝福だけではなくて、その中であなたに語ることがあると主は言います。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお待ちください。ハレルヤを賛美します。聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。